ュージックラジオパーソナリティの桃山月香です。よろしくお願いします。2024年11月10日日曜日、池袋収録スペースから今日もフルムーンならぬフルチューンでスタジオ観覧の皆さんと楽しくお届けしていきます。第145回目です。ということでですね、先週私久々に飛行機に乗りまして、多分飛行機2年ぶりぐらいだと思うんですけど、関西にね、神戸に行ってきたんですよ。遠征しにライブに行ってきたんですけど、普段飛行機乗らないんですよ。でも乗るとしたらまあ LCC、 たまにピーチ、ジェットスター結構乗るかなみたいな感じだったんですけど、今回乗ったのがスカイマーク。機内のリンゴジュースめちゃくちゃ飲みましたね。あのね、 JAL とか ANA とかってなんか LCC じゃない高級なやつってイメージじゃないですか。スカイマーク LCC じゃなくて MCC っていうらしいですね。ミドルのコスト、知らなかった、へーって思いつつ、まあ快適なねお空の旅をしまして、空港着いたらスタッフさんが迎えに来てくれてたんですよ。で14時ぐらいかな、確か迎えに来てもらって、で飛行機の搭乗時間が1時間だったんで、めっちゃ近いんですよね、実は東京関西って。ご飯連れてってもらったんですけど、私初めてぼっかけそばっていうのを食べて、私ぼっかけそばっていうものを知らなかったんですよ。あのぶっかけ釜玉うどんみたいな、なんかそういうののおそばみたいなイメージ、丼物のなんかのそばでしょっていうイメージでついてったんですよ。なんか卵あるかなみたいな、かけたいな、天かすとかあるのかなみたいな。あれ天かす、あれ天かすが西の言い方だっけ、あれ関東の言い方ってなんだっけ、あ、揚げ玉、私天かすって呼んでたけど、とかそう、だから呼び方が違うけど、なんかかけ方とか作法あんのかなみたいな。あんまり実は私好きじゃないんで、ぐちゃぐちゃする前にサクサクの時にもう食べちゃおうとかいろいろ考えてたんですよ。そばの気持ちになってたのね。めっちゃ寒いからさ、こう温かいお蕎麦にしようかなみたいな。ぼっかけっていうぶっかけの方言なんかなみたいな。なんか落語のやつね今っていう想像をずっとしてたの。お店着いたらさ、カウンターのみのお店だったんですよね。で、まあ全然それはいいんですけど、カウンターのテーブル沿いに、というかカウンターテーブルが鉄板になってて、鉄板焼きそばだったんですよ。もうなんかお店近くに行くとすぐ分かったんですけど、ジューッシューみたいな、シューカンカンカンカンみたいな音がしてて、なんかそこら中でお好み焼きとかたこ焼きみたいに鉄板で焼きそばを焼いてたんですよね、カウンターでみんなが。いや全然全然いいんですけど、連れてってもらってるしごちそうになってるしいいんだけど、なんかあったかいおそばの気分になっちゃってるから、勝手にそばじゃないんかいってちょっと思ってまあ美味しかったんですけどね、全然美味しかったです。 B 級グルメっていうやつを私初めて食べた。なんか東京、まあ、とりわけ首都圏、神奈川出身ですけど、とかにいるとあんま B 級グルメって食べなくないですか。こっちあるの、東京の。そう、なんか関西のこれがソウルフードだみたいな。で神戸の B 級グルメらしいんですよね、ぼっかけ焼きそばって。なんか関西とか旅行でね、遠征も何回も行きましたけど、やっぱたこ焼きお好み焼きっていうイメージじゃないですか。で八つ橋とカール買ってさ、帰り東京売ってないもんねとか言いながら、いやでも美味しかったですね。あ、これがそうなんだって思いながら、牛すじとこんにゃくを甘辛に煮込んだみたいな具材で、泥ソースビャーってかけて、そば飯とかもありましたけど、あれ具材だけじゃないですね多分美味しいの。何十年もソースと油が染み込んだ鉄板でみんなで焼いてきた歴史みたいなのが鉄板ごと美味しいんだと思った。なんか大将が握った手汗で寿司うまいみたいなそうなんだろうなみたいな。でうどんやね、そばじゃなかったんですけど、生卵をトッピングしてめっちゃ美味しかったです。チーズとかキムチとかネギとかもあったんですけど、まあ私はライブ前だったから食べれなかったんですけど、で食べた後街の散策も案内してくれて、で高架下とかビルとか結構あって、であの阪神淡路大震災でここがこんな風に崩れてたんだよとかいろいろ教えてもらって、あそうなんだみたいな。なんかビルがこうドーンって、まあ、駅前三宮立っててポッキリ折れちゃうじゃないですか、グラグラグラボキって。で残った1階から何階かまで、その地面からね残ったところを補修して使ってるから、このビル本当はもっと高かったんだよみたいな、取り壊して作り直さないんだよ、えーみたいな。 折れた先だけを付け足して修理してるから、ほら半分だけ先は全然違う建物みたいでしょ、わあ本当だみたいな。なんかお勉強もしつつ会場入りして、そうなんですねっていう土地の感じを知ってから会場入りして、で共演者のお相手が加藤めぐみさんっていう方だったんですけど、ギター弾き語りの方が神戸代表で、私桃山月花が、まあ、一応東京代表っていう感じのツーマンだったんですよ。でめぐさんがほんとこってこての漫談ノリで、なんかねーみたいな、私なんかこんなんでこんな時にこんなんしてましてねって、なんでやねん言うてますけどみたいな、わ本物だって思って、本物関西人って本当にこうなんだってなって、私ねみたいな、小学生の子供2人いてまして、シンガーソングライター母ちゃんなんて言うてますガハハハみたいな、すっごい回すんですよ MC で。ではすごいなみたいな、本場のトーク勉強せなって私も思いながら聞いてるわけで、なんか話を聞いてたら、私関西代表って言ってますけどみたいな、嫁いで神戸に住んでるだけで北海道出身で東京でアーティストしてたんだって、でこっち来て数年なんですって言ってて、いや関西弁の影響力すごいなと思った、びっくりした、なんじゃそらって、なんか新喜劇さながらのずっこけをしましたけど、動員もなんか遠征だからさ、やっぱ心配はしてたんですよ。なんですけど東京からついてきてくれた人もいれば、関西済みの人も来てくれて、てかなんなら普段のライブより全然動員多かったです。3倍から5倍ぐらいいたよね、ね、今日来てくれた人もいましたけど、でもなんか関西だから関西まで来てくれるよねっていうつもりで、まあ、誰と誰ぐらいは会えるだろうなって当たりをつけて行ってたのはあるんですけど、神戸三宮ってなんか2時間とか3時間ぐらいかかるところもあるんだよね。そりゃ大阪から神戸とか京都から神戸、奈良の人もいましたけど、いやそりゃそうかと思って、登場時間私は1時間だったから、案外所要時間みんなと一緒なんだって気づきました。みんな頑張って来てくれたんですね。夜行バスの人もいたし、本当に皆さんつつうらうらからありがとうございました。でちょっと今月も味を占めて遠征したいなと思ってるので、場所探してるところなんですよ。大変だね来るとしたらねのでこれからも精神的にも物理的にも桃山月花についてきてくださいというお話でした。ただいまさて、桃山月花のムーンジックラジオではあなたからのお便りを募集しております。市川うらら FM 桃山月花のムーンジックラジオのメールフォーム、またはローマ字で桃山月花 @f.cu.jp、 月花の2は TSU でローマ字桃山月花 @f.cu.jp、 X をお持ちの方はハッシュタグカタカナでムーラジとつけて投稿してください。お待ちしております。この後は素敵なゲストさんの登場です。こんにちは、桃山月花です。それではお待ちかね、ここからゲストさんを紹介します。山田萌さん、若田さんです。拍手でお迎えください。よろしくお願いします。では簡単に自己紹介お願いします。
はい、シンガーソングライターの山田萌です。よろしくお願いします。
そして
はい、コズミックガールズアイドルグループやってます、若田です。よろしくお願いします。
お願いします。はい、この2人とお届けしたいと思います。空気感めっちゃ似てますね2人
今日は
お二人とも、ライブをやってるっていう印象でお呼びしたんですけど、どんな活動を改めてしてるんですか？
はい、私はライブハウスで基本的にライブをしてて、弾き語りでやってることが多いです
ギター
ギター弾き語り。
いつからやってるんですか？
この活動は6、7年ぐらい前からやってます。
最初からギター弾いてたんですか？
最初からギター弾いてました。
そうですよね。いつから始めギターは？
ギターは高校生、大学生とかから学校で、部活とかでやってました。
軽音楽部？
フォークソング部。
フォークソング部？
いや、でもフォークソングをやらなくて、はい、J-POP のカバーとかや
ってました。へー、そっか、J-POP になっちゃいますよね。何のカバーしてたんですか？
ゆいさんとか、あいこさんとか、ゆきさんとかやってました。
めっちゃ仲良くなれるかもしれない同じです。私も高校で軽音楽部に入って、はい、ギターを始めて、めっちゃゆいさんとかやってました。
仲良くなれます
ね。かもゆいさんやりすぎてパクロって決めて、同じコード進行同じ尺で、 あのメロディーと歌詞だけ変えて作ったことがあるんで、ゆいのとある曲を入れると桃山月花で歌えるんですよ全部一緒なんでぐらい好きです。オリジナル曲を作り始めたのはいつですか？
オリジナル曲も大学生の時に初めて作りました。
サークル
でやってました。
バンド組んでたんですよね？
バンドじゃなくて弾き語り。
やばっへえ、バンド組んだことないんですか？
バンドはなんかその軽音部のことちょっとやってみようとかはありますけど、うんうん、なんかちゃんと組んでみたいのは一回もないです。
実はめっちゃクセ者だったりしますえ、なんか超テンション上がったりとか
あんまりしないんですよ。
しなそうですよ、
ずっと同じなんですよ。
萌えさんの人となりを知りたいですよね好きなものとか趣味とかは？
好きなの、音楽以外だと本読むのが好きです、
うんうんうん、どんな本が好きですか？
小説、結構ファンタジーっぽいのとか。
ファンタジーなんだ。
好きで
ファンタジーを読みながらそんなわけないだろうとか思ったりするいや、これは理論的に考えてありえないと思いますみたいな
そんな、いや、なんか小説は小説の世界として
割り切ってるんですね。
それはそれで、なんか現実として書かれてるミステリーとかでなんか人間がすごい薄っぺらく書かれてると嘘くさいなって思ったりはします。
出てきたな薄っぺらいって
なんだろう、なんか登場人物がみんないい人すぎたりとか、
はいはいは
いはい、いやそんなことはないんじゃないって思ったりします。
じゃあ人生で、あ、これちょっと悪かったなみたいな悪エピソード
みたいな。悪エピソード、自分がやっちゃったみたいな、は
い、いやだってそんな人ってそんなにいい人ばっかりじゃないって言うってことはいい人じゃないってことですよね。まず
私が、
うん、
うんうん、まあそうかもしれないですね。
あれか、じゃあすっごいまず見下してるとか。
いやいやいや、そんな性格悪くないと思いたい
思いたいすいません、なんか
いや、わかんないです、自分の性格って。自分ではあんまり
ね。あ、自己分析するとどんな性格ですか？
自己分析すると、まあちょっと冷めてるというか、
うん、ちょっとじゃないと思う
なんか好きなものはすごい好きなんですけど、うんうん、その好きなもの以外にはあんまり関心がないタイプですかね。
すごい、じゃあ狭くとってもってこと
ですか？あ、そんな感じですね。
で、悪いことは？
悪いことは悪いのか分かんないですけど、お酒飲んで潰れるとかはあります
ね。秘めたものが解放するんでしょうね
そうかもしれない。なんか最初は楽しく飲んでるんですよ、うん、ちょっとテンション上がってもうちょっと喋るようになるんですけど、だんだんちょっと感情の起伏が激しくなってきて、潰れる寸前泣いてったりします。
大変な子だその時なんかあったんですか？まあ、ライブが全然うまくいかない、打ち上げだったとか、友達と喧嘩してたとか。
いや、特になんかそういうわけでもなかったような。
もうだから日々溜まってるんですよバッティングセンターとか行きません一緒に。
あ、でも私ソフトボールやってた
ので、
行けます。
ポジションは？
ピッチャ
ー。おお、すげえ。ちょっとマジでバッティングセンター行きましょう。
あ、行きましょう
行きましょう行きましょう。で、わかったん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
どうでした、元気でした？
はい、
そう、ライブハウスのイベントで知り合ったので、ライブしてるんでしょってイメージだったんですけど、アイドルとかも始めてましたよね。
そうですね、
コスプレイヤーさんですもんね。
そう、恋愛は1年なんですけど、師匠がいて、世界中をコスプレして回ってる人で、
はい、
インフルエンサーさんなんですけど、もう外人さんともすぐ仲良くなるし、もう世界各国をコスプレして渡り歩いてるみたいな人に教えてもらってます。
じゃあ普段は何をやってる人って肩書き言ってますか、改めて。
今はメインは、そうですね、アイドル活動、
うん、
になるんですけど、6人グループでダンスパフォーマンスと歌。
ダンスもやってるんだ。
はい、初心者なんですけど。
やば
っ。みんな バッキバキに踊れる、うん、メンバーの中にポツンって初心者で入ってます。
ついていけてるんですか。
はい、毎日泣いてます。
あ、そっか。
はい、オーディション番組みたいな YouTube であって、はいはい、うん、オーディション1500人の中から選んでもら
った。すげー。何したんですか、オーディション。
オーディションは歌とダンスをしました。
ダンスできないのに。
できないけど、どっちかでよかったんですけど、歌かダンスかみたいな、
うんうん、
でもアイドルのイメージが歌いながら踊るみたいな感じだったんで、うんうん、オーディションで歌とダンス両方やって、
はい、すごい。結成がじゃあそれいつなんですか、合格したのは。
合格だよって言ったのが7月で、活動が8月からで、
うん、すぐですね。
はい、デビューライブが9月24日だったので、1ヶ月半でデビューライブするよって言われた
ん
です、
うん、
だから1ヶ月半で2曲ダンスと歌と覚えて、初心者なのに
できました。
はい、
すごい。
なんか、うん、最初活動開始が7人でスタートして、
うんうん、
合宿があったんですけど、
わーすごい、アイドルグループっぽい。
鬼の合宿で、
はい、
メンタル合宿みたいな感じで、どっちかっていうとなんかダンスと歌の先生も来てくれててやるんだけど、でもほとんど歌とダンスもさせてもらえないで、
うん、
もうメンタルみたいな感じだった。
天ぷら職人みたいです
その時にまだ出会って1週間半とかだったけど、
うん、
全員泣きながら思いを言い合ったりとか、
うんうん、
先生たちにボロカス言われて、
うん、
みたいな感じで、でその合宿終わってからやっぱり一人辞めてしまったんですけど、
はい、
それぐらいやっぱきつくって。
デビュー前に辞めちゃったん
です。そうです。
そっか、磨かれたんですね、そこで。
うん、
さらに奮いで、
はい、
大変なところをくぐり抜けてだったんですね。でもその直後に出会ったんだ、我々が。
そうなんですよ。アイドルはもう本当はじめましてって感じなんですけど、もうなんか活動者っていうか、そういうのはもうずっと長くやってたので。
あ、そうなんですね。
はい、
以前は何してたんですか。
以前もというか同時進行なんですけど、サロンを経営していたりとか、あとインフルエンサーとしてもいろんな番組に出させてもらったり。
サロン系ってオンラインサロンじゃなくて、
はい、
お店持ってるって。
そうです。
すごくないですか。
すごい。
何人をやってるんですか。
あ、美容室。
え、
美容サロン。
切るやつ。
切るやつです。
へえ。
それこそさっきおっしゃってたあの兵庫、
うん、
神戸の近くで。
あれ出身どこなんですか。
関西なんです。
あ、そうなんですね。
そうなんです。
全然なまってないですね。
そうですね。東京が8年ぐらいいるので、
うん、直したんですか。
最初からなんかもう東京にいるときは標準語で、関西にいるときは関西弁みたいな感じでした。
へえ。できるもんなんだ。
なんかできちゃいました。
なんかできちゃうこと多いんですね。
なんかできちゃうこと多いですね。
苦手なことは。
苦手なことは、まあ、ダンスだった。
まあそっか、だったですもんね。
え、でもやっぱり苦手意識があるので、
うん、
逆になんか本当に逃げ続けててやっと始めたので、うん、これでできるようになったらもうイージーモードになりそうな気がするけど。
えらいな、はい、ちょっとこれから見させてもらいます。アクスタ可愛かったです。
ありがとうございます。
はい、そんな感じでお二人ともお話ありがとうございます。この後はお便りのコーナーです。お便りのコーナー。さて、ゲストさんと盛り上がったところで、ここから番組リスナーの方やスタジオ観覧の皆さんからいただいたテーマメールを紹介していきます。今回のテーマはムーラジクイズ王決定戦です。どんどん読んでいきましょう。ラジオネームチンバオ。本日の収録日が10月31日ということで、皆さんハロウィン楽しんでいますか。そこで問題です。ハロウィンはどこのお祭りでしょうか。これあるんだね、やんわり発生してる。なんか英語圏って思ってたけど、明確に国名あるわ。
知らない。
ヒントは、まあ、寒いのかな。
ニュージーランド。
惜しいです。五感が。
フィンランド。
あー、いいですね。寒いですね。正解はアイルランドでした。
アイルランド。惜しい。
へえ、そうなんだ。 勉強になります。続いてラジオネームなゆ太郎、こんにちは、なぞなぞです。なんが挟まってるお菓子なんだ。なんとかなんなんとかなのかな。いいですよ、思いついたら。観覧席も
フィナンシェとか。
あ、正解。フィナンシェです。観覧席合格。正解。いいです
ね、早かったですね。
ね、早かった。続いてです。ラジオネーム埼玉のマッサン。令和3年に総務省が実施した調査で、睡眠時間が長かった上位と下位の3件ずつ答えてください。睡眠時間ですからね、まあ、勉強めっちゃしてるのか超仕事してるのか。そうそう、けんちなみにその上位3件はそれぞれ県3つ、下位睡眠してないところがワーストの対1位と3位になってますね。これ結構納得かも。
してないのは東京とか、
うん、正解です。してるのは逆に、
してるの沖縄。
あーぽいですね。入ってないです。
北海道、
いやーぽいと思ったけど入ってなかった。なんかね、北海道は案外その札幌駅とかビジネスも東京っぽくなってるから、ちゃんと寝てないっぽかったですね。寝てるのランクイン入ってなかった。
なんか四国とか。
あー四国ね。じゃあ答え言います。寝てる県が、1位青森、2位秋田、3位鹿児島。寒いところと南とでね、で寝てないところが東京、神奈川がワーストでした。で3位が意外に静岡だったみたい。
へ
ー、なんでだろうね。カテキン
寝れなくなる。
でも緑茶にもカフェインちょっと入ってるって言いますもんね。かもです。続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。パパが嫌いな食べ物は。
パパイヤ。
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 パパイヤ。答えはパパによって違います。意地悪だね。かっこ忍風戦隊ハリケンジャーで出てきたセリフです。私もこれ見てたんで覚えてます。なんか箱の中にみんな閉じ込められて謎々出されるやつね。ハリケンジャー知らないっすよね。シュシュッと参上ですよ。じゃあこれは首位打者伊藤が悪いです。ほわー、こんなに違うんだ。続いてラジオネームなゆ太郎、こんにちは。漢字の問題です。海のひょうと書いてアザラシ、海のゾウと書いてセイウチ、では海のタヌキと書くと何の動物でしょう。これはもう全然謎謎じゃなくて本当に漢字の問題だった。出ないかも。
どう
せ。あ、違います。出ないか。ビーバー。
あ、ビーバー海じゃない。
え、
海の生き物じゃない、
ね、うーん、川べりにいるんじゃないですか。これ漢字の問題、私1個あるわ、落語でね。簡単にしますね。木偏に赤って書いたらリンゴです。木偏に紫って書いたらブドウです。木偏に黄色って書いたら何だと思いますか。
え、横。
正解。冷静ですね。横という感じでした。バナナかレモンかどっちかな。でもレモンは漢字あるしなとか思ってたら横なんです。お後がよろしいです。続いてまだまだありますね。なゆ太郎、今何問目というのはよくある問題ですが、では1問目問目って何グラムですか。これわかんないよね。てか問目知らないっしょ。
知らない。
なんとか問目って聞いたことありません。
ない1問目
それの問目でお金の単位なんですけど、1問目は 3.75g らしいです。5円玉の1枚の重さ相当。問目なんかも聞いたことない。量とかね、線とかですよね。続いて神奈川県ラジオネーム首位打者伊藤。パーソナリティの桃山さんの年齢は今年で何歳。いくつに見えますか。
一番厳しいです
ね。ねえ、難しい問題ですよね。29歳。なるほどね。他に 20?
下向いてる人が
25、正解です。え、なんて、
あの4人ぐらい下向いてました
ねえ、一応に目が合いませんでしたけど。ちなみに首位打者伊藤の回答は、本当は33歳だけど25歳だと本気で思い込んでいるし、リスナーも気を使って25歳という設定に乗っかっている、嘘です。次マジで年齢いじりしたらできんにします。25歳正解ですよ。すごい、あなたが正解です。
逆にすごい
ということで、お便り以上です。たくさんありがとうございました。ここでリクエスト曲があります。
コズミックガールズでザニューワールド。お聞きいただいたのはコズミックガールズでザニューワールドでした。
はい、そろそろエンディングのお時間です。今日のゲストは山田萌さん、若田さんでした。告知があれば聞いてもいいですか。
はい、山田萌は、来年1月25日土曜日のお昼に、吉祥寺スターパインズカフェというところでバースデーワンマンライブを開催します、うん、お昼11時45分開場、12時半開演で、バンドセットでお届けしますので、ぜひぜひ遊びに来てください。
はい、
はい、若田は2025年1月6日ですね、東京ドームシティホールにてライブを行います。
はい、
ありがとうございます。ライブ情報は X か、まあ、インスタグラムで開けていきますので、どうぞご覧になってください。
はい、ありがとうございます。次回の桃山月花のムーンジックラジオは11月24日日曜日です。詳細は番組公式 X ホームページでお知らせしますのでチェックしてください。番組への感想やメール投稿は番組公式ホームページのメールフォーム、または X お持ちの方はシャープムーラジとつけて投稿してください。次回の放送日11月24はダーウィンが種の起源を出版した日だそうで、この日を進化の日としているそうです。なんか数年前にこの記念日の日あってテーマにしたような気がするんですけど、でそこで、今年2024年もあと2ヶ月を切ってるんですね、なんですけど今年に成長できたことなどなどを送ってもらおうと思ってます。メールテーマこちら、2024年 Y の進化ということで、11月の13日23時59分までにお待ちしております。では最後に観覧の皆さんと一緒にお別れしたいと思います。私が桃山月花のと言ったらムーンジックラジオと返してください。お二人もお願いします。ではいきますよ、桃山月花のムーンジックラジオ。お相手は桃山月花と
山田萌と若田でした。
はい、エンディングはこちら、
山田萌のそよぐ